ただいまより新約聖書使徒の働き18章5節から11節を通して小規模教会での牧会伝道と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今年は、最大時コンベンションの講師費を節約するために私が立てられています。いや今のは冗談ですが、本当に今年はビジョンを新たにということで、テーマを掲げています。まあ、そんな中で昨年の同盟教団の松原子研修会で、伝道懇談会がありました。たくさんの方が牧師役員の方が集まられましたが、私を講師として、最大時の教会が歩んできた歩みを説明してほしいという開拓のことについて小規模教会から今まで成長してきた歩みを話してほしいということでした。で、私はそれで、2回の講演と1回の分科会で準備をいたしました。で、その時私が手元に持っているこの本ですね、サイズ別に分析する教会形成の方策という、ゲイリー・マッキントッシュという方の書かれた本を参考に、私はこのテーマをいろいろと勉強しながら整理することができました。長屋の教会20人礼拝から取り組んできたことということで、同盟教団の教会は230ほどありますが、平均礼拝出席はだいたい15人から20人で、小規模教会なんです。そういう中で、励ましとなることができればということで、何か参考になればということで、こういうテーマでお話をしました。今読んでいただきました聖書の長老に読んでいただいた使徒の働き18章は何回も開いている箇所です。この箇所が一つの大きな私たちの教会の成長のために、神様からの励ましと約束として与えられて、その実が結んでいると思います。ここで、18章の一節は読んでいただかなかったんですが、パウロがアテネを去ってコリントへ行ったとあります。これは第2回目の伝道旅行の途中のことです。パウロは1回目旅をして生み出された教会、信じて教会が生み出されていたそこをもう一度訪ねるために2回目の旅をしました。途中このマケドニアというヨーロッパ、今のピリピの教会のあるところで、マケドニア人の叫びを聞いて来てほしいということを聞いて、彼は自分の計画と反対の方向へ導かれます。聖霊に導かれて行きました。そこでギリシャ半島をずっと下っていって、まあ、ヨーロッパ伝道がピリピの教会が生まれて、テサロニケの教会が生まれて、相も変わらず迫害があったんですが、アテネに行きました。で、そのアテネはたくさんの偶像崇拝をしていたり、哲学論議が盛んであったところで、有名な17章のパウロのアテネの説教が記録されているのがこの前の章の17章です。で、そこで素晴らしいパウロの説教があったんですが、信じる人もあったけれども、多くの人は嘲笑って、このことについてはまたいつか聞くことにしようと言ったんです。で、そしてパウロはコリントへと旅を続けます。日本の今の現状は このことについてはまたいつか聞くことにしようと、死者の復活のことを聞くと嘲笑うんです。神が天地創造した、諸女から生まれたというと嘲笑うんです。日本は高度に知的に武装された昔のアテネのような状況です。こういう状況の中で、しかも宗教的には大変にこう多神教的な偶像崇拝が盛んな宗教的な精神的な文化性を持っています。非常に伝道が困難です。そんな中で私たちは伝道し続けています。で、18章のコリントの町は、大きな神殿のある町で、しかもローマ帝国の植民地都市として、植民都市としては非常に大きな町です。大都会です。で、そこでも商業は盛んで経済的にも豊かでしたが、まあ人種のるつぼでもあったり、ギリシャ神話が非常にこう信じられていて、神殿崇拝とともにそこには非常に性的な色待ちも同時にあるようなところで、そこで伝道することは困難でした。ところが神様はこのコリントの教会で大きな働きを進めるんです。で、そこで、特色は五節にあるように、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。まずそこにいたユダヤ人たちに御言葉をはっきり伝えるんです。しかしユダヤ人はなかなか信じません。暴言を吐きます。で、その結果パウロは、今から私は異邦人の方に行くと言って、対象、伝道の対象を異邦人に、そのユダヤ人以外の人々に向けます。そして7節にあるように、神を敬うテテオユストという街道、ユダヤ人街道の隣に住んだんです。そこで不思議なことに、街道管理者のクリスポが一家を挙げて主を信じるということが起こりました。で、異邦人である多くのコリント人も聞いて信じて、バプテスマ、洗礼を受けていきました。そんな中で私たちが注目するのは9節、あるよ、主は幻によってパウロに語りかけられました。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。私たちは伝道なこの困難な状況の中で、ついつい、恐れて、こんなこと言ったら笑われるんじゃないかと言って黙ってしまうんですね。でも恐れないで語り続けなさいと主は励まされます。私たちもそうです。実は最大寺に私が使わされる少し前、最大寺の教会は試練を受けて、水難事故という子どもの夏季学校の子どものプログラムの中で、小学校1年生の女の子が亡くなって社会的な問題になって、それが裁判のまで、開かれる状況の中で、伝道が困難な状況になりました。そんな中で牧師の交代が起こり、私は前の前任者の小山牧師の後、ここに送られてきたのですね。で、そんな中でこの御言葉は大きな励ましとなりました。この後10節に約束があります。私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから、最大地の町、人口数万人、 当時は5万人台でした。西大寺市から岡山市に合併をしました。でも周りはまだ5万人台でした。その中で私の民がたくさんいるからということでした。今日そんな中で私たちはこの西大寺の中で神様が励ましを与えてくださったということを申し上げたいと思います。ではパワーポイントを開いていただきましょうか。外部で、するときはこんなふうに西大寺を紹介します。どうぞ、もうこれ皆さん必要ないと思います。どうぞ。裸祭りが有名だと。次、こんなふうに、本部神というところが天理教の一つのグループが移ってきました。神崎ですね。黒住教の発祥の地で江戸時代から非常に生き生きと黒住教の方は頑張っています。どうぞ。金光様もとても熱心です。金光町はその本山があります。はい。こんな風に岡山というところは大変熱心で、ここにありません。これに加えて創価学会の方も大変大勢いらっしゃる。西大寺の駅前には文化会館が建っておりますし、いろんな意味で、宗教的に西大寺観音院がありますし、こういうロケーションの中で私たちは、伝道しています。次どうぞ。これがお手元に記されているこの教会の図です。グラフですね。最初ご覧のように15、6人、3、4人の礼拝出席ですから、本当に小さな田舎の町というのか、地域の中で、本当に小さい小さい群れでした。で、そういう中で、水難事故が起こってしまいました。で、このずっと前から昭和5年からこの教会はスタートしてきて、牧師のいない状況や戦争の時代もあって、戦後伝道江南教会の伝道所となって、新しい出発をして、ここにありますように武田牧師、北尾牧師、3代目の小山清隆牧師を迎えて、歩んでいる最中、水難事故が起こって、しまったわけです。そんな中で1972年私は使わされてきました。で、ここで注目していただきたいのは、この時代に千人教会ビジョンを共有し、1974年に西大寺愛の集いというのを持ったんです。まだ街道はありません。それから数年後、1979年に今のこの街道ができたんです。で、礼拝はこのだんだんと増えていきましたが、街道建設後少しずつ大きく人数が増えてきて、今現在200人を超えていて、それから伝道所3つの伝道所を入れると300人近い時がある。上のグラフを見ていただくと、マッキントッシュが教会のサイズで、この一つのこの提案をしているんですね。小規模教会と中規模教会と大規模教会を礼拝出席者で見ていくと、アメリカの教会ですね、アメリカの教会は 80% が200人までなんです。平均85人と言われています。アメリカの教会というと大教会で何万人教会という 教会もあります。メガチャーチと言われてますが、実はほとんどがそのように100人までの教会、大きくても200人まで、これが8割方なんです。で、200人を超えて400人までが1割がある、1割 10% ですね。こういう教会は中規模の教会。ところが400人を超えて、まあ、もっと何千人、時には万を超える教会は合わせてやっぱり1割なんです。アメリカにしてそういう状況です。ですから私たちの教会がこの日本で、しかも日本の地方で、人口5、6万人といわれる地域で、まあ、小山市は70万、今政令としてもっと多いですが、こういう状況の中ですが、今見ましたような宗教的文化的背景と伝統と、そして人口の密度の中で、今私たちはこういう中規模教会にあるということを、このマッキントッシュの理解と研究によって私たちは一つの位置づけをできるんではないか。国や文化や歴史は違うけれども、一つの参考として、神の教会として、マッキントッシュ先生の主張から私たちは学ぶことができるのではないかと思って、これ以降ですね、マッキントッシュ先生の項目に沿って私は最大寺の教会を整理、歴史を整理してみました。そこで、小規模教会の指向性、このグラフの下のポイントのところをちょっと見ていただきたいと思います。さっき村の小さき教会という歌を一緒に歌いました。私は大好きな歌でよく歌っていました。私はこの歌を歌うと自分がの母教会を思い出します。兵庫県の加古川にある尾上聖愛教会と言われている当時の教会、木造の昔の軍隊の兵舎を、食堂を移転して立て直したんです。で、その玄関にはバラの花がアーチのようにかかっていて、向かって左側には金宝珠の花がきれいに咲いていて、私が行ったのは5月の頃でしたが、本当にこう村の小さい教会という印象でした。そこで橋本辰巳牧師を中心に、小さな群れの営みがありました。今もそこにありやと、今はもうそこにないんです。場所を変わってしまったんですが、非常にこう遥か離れすぎても、私の心の中には生き生きと蘇ってきます。全員知り合って、みんなで一緒に食事をしながら、しかも大きな家族、小規模教会というのは人間関係を優先にする状況だというんですね。本当にそうだったと思います。その下、小さな教会という詩をマッキントッシュが紹介してますので読みます。大きな世界にあって小さな教会には親密さがある。変化の早い世界にあって小さな教会には変わることのない確かさがある。お金のかかる世界にあって小さな教会には質素さがある。複雑な世界にあって小さな世界には分かりやすさがある。合理的な世界にあって小さな教会には情け深さがある。流動的な世界にあって小さな教会には確かな小さな教会は確かな怒りである。匿名の世界にあって小さな教会は名前で呼び合う。いかがでしょうか。私はね、小さいことはいいことだと講演の中でお話ししました。実は大きいことはいいことだという時代なんです。でも小さいことはいいことだとも言えるんです。それはこういうことで言えると思うんです。 最大級の教会を生み出した第一番目の伝道書は丸山聖書教会で今独立しています。最初の協力宣教師の名前を知っている方は思い出しますか？名前はスモール宣教師です。スモールです小さいという名前ですが、小さいことはいいことだと思うんですが、丸山聖書教会はその後場所を変え、今の土地、中古物件を買いましたが、今、600坪近い540坪の土地を買って街道建設を間もなく始めようとしている。小さな教会は今ここで詩で表しているような、本当にこう親密さや確かさ、質素さ、分かりやすさ、情け深さ、確かさ、名前で呼び合う本当に親密さがあります。だから私たちはね、小さい教会の方がいい、小さい教会でいた方がいい、そんな風によく思ってしまって、新しい人を招きなさいとイエス様はおっしゃるんだけど、いやもう新しい人がいてこの素晴らしい交わりが壊れない方がいい、そう思って人が増えることを願わない教会は結構多いんです。私はそれは小規模教会の持つ、まあ、成長の障害要因だと思います。いいことなんだけど、自分の感性、自分の居心地の良さを考えると、このままがいい、増えてほしくないという、そういう気持ちでしょうか。さて、確かに小さい教会の中には良さがあるんですが、次のところを見ていただきますと、私はそんな中で心がけたことがありました。そんなに考え込んだわけではありませんが、家内と共に私たちが祈って心がけたことは、この水難事故の痛みを触れの皆様と、その時いなかったけれども、私の痛みとする、共有する、私のこととして受け止める。正面から受け止める。若くても、まあ、私は29歳で行きましたが、60歳を超えた方が教会の役員さんで、信仰歴の長い本当に古つわものの頼もしい方々でした。よく祈り熱心な方々です。だから人生経験においても信仰歴においても、まあ父親母親のような年代の方々が中心でいらっしゃった、あるいは40代の方々もいらっしゃる中で、若い私たちはですね、ではありましたが、でも神様が群れの霊的なリーダーとして使わされてくださったという点では、やはり逃げるわけにはいかない、霊的な父親としての自覚を神様の前に持つ、人間的には父親母親に接するように接しながらも、霊的な自覚においてはそういうことを心がけるようにしました。教会の皆さんを温かく愛する、まあ、小さな大きな家族というふうな意味で、みんな家族のように思いました。みんなの町、この教会の皆さんの町ですから、私の町、岡山はどうのこうの、西大寺はどうのこうのと思わないで、私の町、この町を愛する、こんなふうに心から思いました。近所の人と仲良くなりました。とは言ってもですね、ご近所さん、お向かいさんたちは、実は先生、今度 いつまでおられるんですかと言われて、先生が次々変わっていきましたから、先生方もすぐ いなくなるんでしょうと言われた。そんな中ですが、本当に親しくなりました。実はこの間、そこのお孫さんになる人がおばあちゃんを今度できる老人ホームに入れていただけませんかと、ある方を通してご依頼がありました。まあ、後でご検討させていただきますと申し上げているんですが、本当にそんな形で、教会さんがすることならというふうに思われているんだなと思いました。教会の家族の名前を、教会員だけではなく家族の名前を覚え、幼稚園、学校、入学や進学、進級、あるいは病気、いろんな事柄を冠婚葬祭を共に共有していく。牧師家庭は会話をして、若者や若い家族たちと一緒に食事をしたり、老人たちも時には求道者の方も食事に招くという貧しい食卓ですが、そういうことがよくありました。誰に対しても分け隔てなく接していく、いうことが心がけましたが、ある方は我が家で昼ご飯を食べたのをきっかけに大変親しみを感じて、信仰の決断へと導かれていくことになりましたが、本当に一緒に食事を共にするということは大事なことだと思います。牧師自ら個人伝道で、信仰の決断に関わっていくということがありました。佐竹時代という牧師が、この岩の上にという、開拓から百人教会へという本の中で牧師のタイプを4つ挙げていて、私はそのどれもを大事にしながら、私はどんなタイプだろうかということを思いながら、庶民的で笑顔を大事にしながら、挨拶や言葉がけ、人の言葉によく耳を傾けたりというようなことを心がけるようにしましたが、これは持ち味の字でいけましたから、そのままで努力する必要なかったんですが、率先型で、自分が進んで、やっていくということが大事で、いろんな教会の方の必要が起きたら、小さい教会で人数が少なくても必要な状況が起こりますから、おっとり刀で駆けつけるっていうことが、要請があるとさせて行きましょうとか、祈って一緒に行って祈りましょうとか、来てくださいとかいう時に、家族のいろんな悩み、あるうちのお父さん抱えているお家とか、火事に出会ったお家とか、体や心の病気に出会っている方々、家族のある方、あるいは老人ケアの必要なこと、いろんなことが、もう40年前、北曹操の中でありました。でも結婚問題とかですね、いろんな地域の差別問題、同和問題や国際結婚の問題や、いろんなことでですね、やっぱり、長いものに巻かれることはできませんから、御言葉の通り筋を通す、正義を貫く、あるいは距離問題で、信仰の距離はやっぱり譲れないものは譲れない、そんなことを一緒に信仰を共にするということがありました。ここで要するにとあります。頼もしいお父さんだったり、面倒見のいい親分だったり、あるいは兄貴分だったり、月光仮面にもなったり、でも面白くて一緒に遊べるとかね、楽しめるとか、で神の前に謙遜な祈りの人を目指し、そしてそういう牧師だけではなく信徒の皆さんもそのように、村の人に町の人に接していく、そんなことを大事にしている時であったと思います。次の 教会員のクリスチャンたちが自分の教会をどう思うかというマッキントッシュの4つの項目は大変こういつの時代でも必要かと思います。自分は大切にされていると感じているか、愛されて愛を知ります。自分の教会、最大寺キリスト教会は自分にとっていい教会だといういい感情を持つ、大好きだという、でそれは教会の本質、教会とは何であるか、建物が長屋の借家の教会、ちょっと出していただきましょうか。これは佐藤国之助牧師です。どうぞ。創立者でした。これは真ん中が秋山先生で、武田先生と結婚して初代の牧師夫人になります。でこれが長島先生や高橋寅夫先生を中心に、左端の上の方が武田先生ご夫妻で、前の方に竹本さんや高島さんたちがいらっしゃる、田中琴さんたちがいらっしゃる。でこういう教会の中で、次どうぞ。これが長屋の教会で、ペンペン草が屋根に生えていたりするところで、雨漏りがする教会です。で建物、教会にせっかく連れてきたけども、次の週はこれが教会と言って、他の教会へ行ってしまったということが言われたりします。 でも教会は建物ではなく、神様の民の群れである、神を信じる人々の集まりが教会なんだということを確認し合ったりする。自分は教会にとって必要とされていると感じたり、自分も神様と教会のお役に立ちたいと思う、から他の人に自分の教会に来てほしいと思っている、家族や友人を連れてくる、ほとんどそうでしたね。芋づる式に人が人を誘う。で実はこの小さい教会に対する思いが大きくなっても、各会の中での交わりや、今ファミリーという少人数のグループで交わるという時に、こういう教会に対するイメージを持ち続けることができるんですね。そんなことが今小規模教会の中で大事なことだったと思います。さて次のところ、お手元のプリントを見ていただきたいんです。パワーポイントと一緒に見たいんですが、小規模教会から中規模教会を目指す歩み、長屋の教会から新街道ができるまでというと、今見ていただいた場所で20人から60人ぐらいの時期で、1963年から79年まででした。で先ほど言いましたように、ここに着任早々、私に先ほど見ました青年の中のお一人が、自分たちは千人教会のビジョンを持っているんだ、先生もどうですかと言われて、先生はどうですかと言われて、無理だと思ったんだけど、でも神様はの御心だと私は受け止めて、すぐ受け止めて、そして、それを共有することになりました。で、それは若い人たちのビジョンを当時の役員さんたち、年配の方々は、ご婦人たちも温かい気持ちで受け止めていらっしゃったと思います。本音は分かりませんが、千人教会のビジョンを若者が楽しそうに語るとき、うなずいて、それを支えていくという雰囲気でしたから、牧師の私もそれを共有するときに、自然に教会全体のビジョンになっていったように思います。それが、コミュニティチャーチ構想、市民教会の始まりでした。 私はそういう点でここにあるように先ほど言いました小規模教会の小教会イメージ、小さいままでいいという、小さいことはいいことはいいんですが、小さいままでいい、これを教会がしっかり持ってしまうと人を誘わないんですね。誘ってくると喜ばないもんだから、歓迎されてると思いませんから、せっかく来ても人は寄りつかない、居つかない。で、多くの場合小教会イメージに凝り固まっている教会に牧師が使わされていると、小教会イメージと戦わないといけないんです。私はその必要なかったんです。つまり成長を続けるものだということを教会の皆さんが持っておられたんです。私がしないといけないことは、人にはできない、私の中にもある無理じゃないかなという気持ち、人にはできないがとイエス様は言われる、しかし神にはできるという神の言葉を通り、文字通り信じる信仰の確認、そして神様の御心はやっぱりご自分の体である教会が成長することを願っておられる。私たちの心思いがの願いではなく、神様はやっぱり全ての人が救われて全世界に福音を述べ伝えるように願っていらっしゃる。だから小規模教会の時から大規模教会をして、もう目指している教会に私は使わされたということですね。千人教会という建前を仕方なく合わせているとね、実はそれを持ち続けていますと、建前はいつか本音になるんです。建前が悪いんじゃなくて、建前を本当に信じてやっていくと本音に変えられていくと思います。私はそうだったんですね。ではどうぞ次のパワーポイントをご覧ください。今見ていただいている29歳で来た時の私ですが、岡崎修一、今岡山郡の長老が言い出して、長老になっておられる方々がここにおられますので、誰が誰だと言わなくても大体わかるでしょう、あんなに細かったんかと。ね、カップルになったりね、いろいろいらっしゃいますね。もう天に凱旋された方々もこの辺にも誰か似てますね。はい、いろんな方がいらっしゃいます。はい、竹本よし子姉妹、西村姉妹、石原兄弟、はい、もう見たらお分かりでしょ。はい、じゃあ続いてどうぞ。教会学校の歩みです。今見ていただいた中で、この中で、プリントを見ていただくと、実はこの文庫に入っていくのは2番目に備えられた成長プログラムというのがあります。実は西日本総動員伝道というのが中国5県で始まって、3年計画で始まって、それがきっかけで私たちは全ての教会が、全ての教会と協力して全ての人に福音を伝えるというね、そういうプログラムで始めた。で、礼拝の後で良い証人というテキストを学び始めたんです。それがやがて日曜日の終わった後も聖人化を、日曜日に聖人化で勉強を続けるきっかけになりました。それが水曜日木曜日にも祈祷会の前半を学ぶとかね、今の水木聖人化の始まりになったんです。とにかく始めたら続けたんです。これは今から約40年前の日本の教会では珍しいことでした。大いなる救いという個人伝道のテキストが始まって、それをやってみて、でこれを
いろんなテキストを使ったんですが、伝道セミナーをやったんですが、なかなかできないので、じゃあ私のやってるのをやってくださいという要望があって、永遠の道というのを書いて、それがずっと用いられている。で、祈りの細胞で、祈りの細胞と称して、数人ずつ祈るところにグループで行って、武者木さんが青年の頃それぞれのところへ励ましに行って、交わりに入ってくださった。それが実は小グループ、やがては今のファミリーというふうに続けられてきているんですね。これは神様が西日本総動員伝道を通してこの教会に与えてくださった成長プログラムでした。それで終わらなかったの、続けたんです。新しい人を登用する、教会政治面で役員さんたちはベテランの人生経験のある方々でしたが、年配の経験のある方々のもとで若い青年たちが副担当という形で、加わっていただいて実務面を担当したので、それはやがて次の役員養成と役員化養成ということになったし、活発に新しい時代のこう力が活用されていったということです。伝道面ということで、今これがですね、家庭集会をやめて礼拝に集中していったんですが、代わりに分校を、許可校の分校を始めたという、そこに今青年、若い青年たちが自分の家を開放したり、そのために地域に移ったり、そういうことで始まりました。ちょっと見ていただきましょう。河野原、加地で奥、水門で西大寺の教会、次どうぞ。河野原でここに吉江さん、森本吉江さん、昔島田さん、森田光子さんいらっしゃって、こんな風に竹本家で始まりました。どうぞ。勝文庫は岡崎修一さんと緑さんのお家に、勝の文献住宅で始まっていたんですが、平川さんここにいますかね、他にもこの時私は行っていた、ね、ここに行っていたという方は手を挙げてくださいますか。沙織ちゃんのお母さんはこの時来てたんです。どうぞ。水門分校の岡崎、これ小学校でやったんですけども、幼稚園を借りてやったんですけど、これ大島秀子さんですね、当時吉村さんで、岡崎家のこの2階でやっていました。前のお家が新しく建て直ったんですが、どうぞ。でそれから田本長老のお家が建って、そこへ移って、豪斎中心に行きました。まあ、ここから今あそこに藤原智美さんとかね、それから、あそこに行かれた方々がいらっしゃいます。どうぞ、次どうぞ。はい、水門文庫、次どうぞ。奥文庫、武者木さん、ご夫妻がいらっしゃって、そしてここでは白川家、今の内野さんの兄弟たちとかね、そちらどうぞ。奥文庫の歩みでした。この辺分かりますかね。はい、次どうぞ。奥文庫の歩みです。はい、どうぞ。教学校のクリスマスは西大寺市民会館で合同すると、こんな時がありました。はい、まだ街道がありませんから劇をしたり、一日、これはあそこでした、金棒の労働会館です。はい、どうぞ。 ここはもう終わりですか。分校について
こういう中で、先ほどの古い写真の中には赤木康さんとかね、今も現役で来ていらっしゃいますからね、奥の、 あの教会学校 の、 あの中でもね、いろんな方々が救われたり、いろんなところで人々が加えられました。本校の中では、あの例えばの純ちゃん、れいちゃんたち、あの瀬野純ちゃんや建物のれいちゃんたち、松田紳士兄弟や、あるいは大下兄弟たち、そういう方々が来られて、いろんな方々が、もしあの青年の奉仕が分校でなかったら、西大寺の今はなかったなと、そう思います。これはいろんな新しい方をが活躍してくれたということでしょう。新しい施設を備える必要がありました。ある時ですね、西大寺もっと礼拝史跡を増やしましょう、言った一人の青年が、どこへ入るんですかと言われて、それもそうだな、いっぱいじゃないですかと言われて、言ったのは今の星山長老ですね。
覚えてますか。このここでやっていたんですか。今のですね、裏側にあの6畳のものを建てました。次どうぞ。西村与三郎兄弟で、私が手越してますが、あの借家に建てまして、どうすんならってみんなに笑われた話です。どうぞ。これがあの奥の返した後、街道がここができて、返した後奥の分校に行って、岡崎家が変わった後建物で移られた後、今そこへ行ってますね。その倉庫がその時のものです。
はい、新しい施設を備えることができました。伝道の機運を上げるという中で、思い切った大伝道集会をする必要がありました。次どうぞ。市民会館を借りて、本田浩二先生を招きして、礼拝30人ぐらいの時に800人ホールを借り切ったんですね。で、本当に1974年、この年は本当にみんなで力を合わせ、祈りを合わせて、この時、たくさんの方々が集ってくださって、その時、お隣の極東教会と一緒に合同の聖火隊を持ったりしてしました。で、この年実はエクスプロ74といって、1974年に千人教会を将来に夢見て、韓国に私たちは100万人集会に参加して、千人教会、何千人教会を目の当たりにしながら、将来はこんなになれるだろうということを夢見て帰ってくることができました。この時救われた、このアイアイの最大寺愛の集いで救われた田淵兄弟が元で、この街道が設計されたんですね。300人街道の準備を始めるように、1000人教会を目指してますから、300人入る街道を目指して土地探しを始めました。今でも赤木さんがよく言われます。土地を探しまして、あちこち行ったがないって言われて、なかなか土地が見つからないという時で、あの土地この土地と探して、結局はそうならない中で、今のこの土地が紹介されて、星野さんが不動産関係の方を紹介してくださって、それから隣の前の細長い土地も合わせて買って、実はここに、街道を始めました。どうぞ。これが街道を建設を決定した総会です。 で、この時から3年間で1000万円払いました。それまで水難事故で100万円払った。それから3年かかって残りの100万円をお払いしたんですね。で、でもその後街道が欲しいということで、たった3年間で本当に少ない人数で年金暮らしの年配の方が多い中で、釘1本瓦1枚捧げたい、若い人は結婚式の資金をもう街道できたら結婚式にたくさんお金なくてもいいからできるからといって、そういう祈りの中でできていって1000万円だったんですが、でも今の金棒の跡地のところの前に金棒の労働会館で1億円なら売りますよと言われたんですが、1000万円しかなかったんですが、実は買う気になっていたんですが、お金の目安はないんですが、そんな中で830坪のこの土地が4000万円で買えそうだという話になったんです。その時実は私たちは1億円でも神様がやってくださるなと思っていた時に、これをやろうということを決議したのが総会です。全員一致でした。そしてここを払ったんですが、建てる分のお金はない、土地代で終わってしまいました。そんな中でどうぞ見てください。広い土地を買って
西原さんですね、土地祝福式をしています。スコットさんという宣教師の先生がこの頃よく応援に来てくださいました。どうぞ。田淵さんが測量してこんな風に測量しました。はい、少ない人数でしたが、こうして大島伊代さん、竹本さん、大島伊代さん、年森さん、常子さん、どうぞ。提訴式も少人数でしたがしました。はい、で瀬野さんたちの応援の中でこうしてできました。片枠工事もみんなで作って、そしてみんなで一緒に工事を手伝いながら、どうぞ酒屋さんにプロの方に仕上げてもらいながら、鉄骨は専門の方、どうぞ。前のまだ舗装する前、大きな25トンの石を持ってきて、そして出来上がりました。はい、どうぞ。
このことをきっかけに教会員が本当にこのやればできる神様の約束は確かだということで、実は8000万かかる総工費かかるところを4000万で出来上がったんですね。本当に神様がこの街道建設を通して、進めることができました。千人教会というビジョンが与えられていたので、100坪の土地に50坪の街道ではなく、最低300人が入れるものをして、それからいっぱいになったら拡張していくというプランが教会一致でできたんです。小さい教会ではあったけど、目標がこの町に私の民が大勢いるというビジョンを、神様からのビジョンをみんなが共有していたので、小さな力を合わせてこの土台ができたんです。10年間で返済が終わりました。この建物ができて広いなと言っていた街道が今はいっぱいで、もうウィークでもいっぱい至るところに使われていて、まあ 午後お話をしていきたいと思いますが、ここがいっぱい活用されて展開して次のプログラムへと進んでいったんです。でも小さい時に神様が与えてくださった愛と一致が土台でした。最後の結びの御言葉を見てください。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。そういう群れを大きくなっても持ち続けたいと思います。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。イエス様の地上で最後の祈りは、互いに愛し合い一つとなることが、イエス様の愛を周りの人が知ることになるのだということです。今日は午前は第1回目のこのことをテーマに、午後は60人から200人までを、成長の歩みをマッキントッシュのことを土台に振り返っていきたいと思います。そしてその後、私たちは400人規模からの教会を目指していくんだということに目を向けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。この町には私の民は大勢いる。恐れることはない。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私たちを愛し、私たちのために肉を裂き血を流してくださった、裸の恥を十字架の上に晒してくださったイエス様を恥としない福音を語る思いを私たちの中に満たしてくださった、神の家族として互いに愛し使い合いながら、まだ神様がこの町に、私の民は大勢いる、ここに加わる神の家族はいるのだとおっしゃることを信じて、ますます私たちが歩み続けることができますように。今日ビジョンを新たにと歩み出しているこの都市に、本当に新しく加えられた方々が、本当に30人の時に、50人の時に、このような歩みをした教会、今200人を超える人々が何をすべきか、何ができるのか、本当に神様、心の中に熱い思いを起こしてください。また午後もまた共にそのことを学び続けることができますよ。天に先に地上の歩みを終えて凱旋していかれた兄弟姉妹たち、遥かに思いながら、神様、後に続く者たちをさらに起こしてくださいますこと、主の御名によってお祈りします。アーメン。